大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。先週は大貫妙子さんがゲストに出てくれたりして賑やかでしたけど、今週は私一人で、東京の自宅スタジオからお送りしてます。今日ねかける一曲目は寺尾佐穂さんです。シンガーソングライターなんですけども、私が注目しているライター、細田成志さん。この人本当にアンダーグラウンドなノイズとかジャズとかインプロビゼーションからポップスに至るまで、細田さんがなんか、紹介したりインタビューしたりする人で大抵面白くて、僕必ずチェックしてるんですけども、その細田さんが寺尾さんのインタビューしていて、そこに出てきた私の好きな労働家っていうアルバムがあるんです。これ多分ね一番新しいアルバム出たばっかりだと思うんですよね。コオロギ社っていうところから出たばっかりのアルバムなんですけど、これがすごい良くて、ちょっとこのアルバムを紹介するところから今日は始めたいと思います。この寺尾佐穂、私の好きな労働家の中から、まずはね、一曲目は、円屋真っ赤ご縁って読むのかな、円屋真っ赤ご縁っていう、曲が入ってます。ちょっと短い曲ですけども、すっごい面白いので聞いてみましょうか。いいでしょう。寺尾佐穂の最新アルバムです。私の好きな労働家から、円屋真っ赤ご縁聞いてもらいました。これ演奏してるのは、歌とピアノが寺尾佐穂、ドラムスが足立霊三郎、篠笛が歌島正智って読むのかな。そしてベースが伊賀渉。この伊賀渉さん、つい先週僕吉垣さんのバンドで一緒にやったベーシストですけど、宮城出身かな。すごいいいベースですよね。寺尾佐穂さん、実は細田さんが、紹介する文章を読む直前に、私がピットインでシェ・ミンエンっていう台湾のものすごい面白いテナーサックス奏者がいて、彼とのアルバムが出たばっかりで、これも紹介したいと思いますけどね、いずれね、出たばっかりで、それのレコ発ライブをやってる時にいらしてて、そこでちょっと、初めてお会いしたんですけども、それで細田さんの、インタビューとか読んで、あらら、これはなんか縁があるのかなと思ってアルバム聞いたらものすごく良くて、もう一曲聞いてみましょうか。ですね、私もよく知っているというか、私の、ビッグバンドの重鎮です。キーボード奏者でもありハモニカ奏者でもある近藤達夫さん、私の大先輩、非常に尊敬してます。私のビッグバンドのメンバーでもあるんですけど、近藤さんと寺尾佐穂さんが一緒にやっている曲があります。カゴの鳥よりっていう曲ですけど、これも素晴らしいのでぜひ聞いてみてください。寺尾佐穂でカゴの鳥より。寺尾佐穂の最新アルバム私の好きな労働家からカゴの鳥より聞いてもらいました。演奏しているのは歌ピアノが寺尾佐穂、そしてハーモニカ、それからとアコーディオンが、近藤達夫です。すごいいいでしょう。これ多分出たばっかりのアルバムだと思うんですけどね、ぜひぜひチェックしてみてください。お便り読みましょうか。初めてメールリクエストします。普段は喫茶店やグラフィックデザインを制御としている二宮と申します。この度初めて音楽コンテンツカセット日本組を個人でリリースいたしました。ミュージシャンはロルコックスヒルというユーモア抜群のサックス奏者なのですが、本当はその宣伝を大友さんにお願いしたいところ、どうやらフリーやフリージャズインプロ好きでも意外にロルを知らないようなんです。今流行りのジャズ喫茶に売り込みに行っても反応がないですっていう二宮大輔さんからメールもらったんですけども、今流行りのジャズ喫茶っていうのがすごい気になって、流行ってんのかなジャズ喫茶って。まあそれはさておき、ロルコックスヒルこの番組では超有名で2回くらい特集してますよね。昔ねロルコックスヒルの特集もしたし、あとロルが入っているメロディー4の特集も石橋さんがしたと思いますけど、この番組ではロルコックスヒルは大メジャーです。で二宮さんは俺まだ手に入れてないんですけど、どうもこのロルがロルコックスヒルが入っているカセットをリリースしたんですね。エマネムなどでリリースした発掘音源って書いてあるかな。名優ベリアン・ウェストンとのデュエットですって書いてある。あ、これ面白いに決まってる。ぜひぜひ、皆さんチェックしてみてください。私もチェックしますけどね。ロルコックスヒル、じゃあ、どうしようかな。 パッと今目の前に手に取ったのはザ・メロディー4という、まあ、ロル・コックスヒルも入ってるし、スティーブ・ベレスフォードなんかがやってたユニットがあって、これの1984年のアルバムで、ザ・メロディー4、ラブ・プレイズ・サッチ・ファニー・ゲームスっていうアルバムから、どれ行こうかな。せっかくだからロル・コックスヒルが歌って、ソプラノサックス吹いてるやつがいいよね。スティーブ・ベレスフォードがピアノ弾いてる曲で、I Feel Romantic 聴いてみましょう。いい曲だよ。いい曲でしょ。いい演奏。しかも、シャレってますよね。ロル・コックスヒルが歌と、それから、ソプラノサックス吹いてます。スティーブ・ベレスフォードがピアノ演奏してます。ザ・メロディー4で、Love Plays Such a Funny Games から、I Feel Romantic という曲を聴いてもらいました。これ、1984年にフランスの NATO ってっていうレーベルから出て、当時はね、10インチ版で確か出たと思うな。今僕が持ってるのはCD なんですけど、これも今手に入るのかな。ロル・コックスヒル、この番組では全然有名ですけど、まあ一般的にはもちろんあんま知られてないかもしれないけど、かつては日本にもよく来て、突然ダンボールと共演版出したりとか、あと、すごい面白いアルバムいっぱいありますよ。もうバリバリのフリーやってるのもあれば、今みたいにスタンダードやってるのもあるし、あとね、あれ、確か、俺の記憶に間違いがなければ、ローリングストーンズのチャーリー・ワッツとロル・コックスヒルがやってるトラックって何かにあったような気がするな。それもこの番組で書けなかったかな。ロル・コックスヒル、二宮さんがなんかどうもカセットリリースしたみたいなので、ぜひぜひチェックしてみてください。スタンダードナンバーもやってるみたいですよ。もう一曲聴いちゃおうかな。もう一曲すごい短い曲があるので、同じアルバムからです。The Melody 4の Love Plays Such a Funny Games から、やっぱり同じく、ロール・コックスヒルが歌って、ソプラノサックスを吹いている、これ短いです。You Go To My Head、スタンダードナンバーです。聴いてみましょう。最高、久しぶりに聞いちゃった。The Melody 4でロール・コックスヒルがソプラノサックスと歌を歌ってます。そしてスティーブ・ベレスフォードがピアノを弾いてます。曲はスタンダードナンバーで You Go To My Head。さっきかけた、この前にかけた I Feel Romantic はロール・コックスヒルのオリジナルナンバーなんだね。いい曲も書きますよね。ぜひぜひロール・コックスヒルチェックしてみてください。あ、なんか今日は曲いっぱい聴いてるうちにもう時間が来ちゃった。お便りとかもいっぱい来てるんですけど、お便りはどうしようかな。ポッドキャスト版の方でも読もうかな。それじゃあね、今日ラストは、そのうち石橋さんが特集してくれると思うんでちょっと控えてたんですけども、私の大友義秀ニュージャズクインテットの、新しいアルバムが、FMN サウンドファクトリー石橋さんのレベルですねから、出ました。タイトルはエルデレーチョデビビエルエンパスと、日本語で訳すと平和に生きる権利っていうビクトルハラの曲が1曲目に入ってます。これ京都、名古屋、東京でのライブ音源、去年やったライブの音源から作られたアルバムなんですけども、その中から、ダンシングソイルっていう去年沢田研二が主演の映画につけた曲があるんですけど、それをライブでやったバージョンがあるので、今日はこれを聞きながらお別れしようかな。結構長いバージョンなんですけど、少し、ラジオ用に短めにしてます。でも最後まで多分かかんないと思うけども、聞いてみましょう。メンバー一応紹介しましょうね。大友義秀ニュージャズクインテット、メンバーは類家新平トランペット、今込治トロンボーン、水谷博明ベース、吉垣康弘がドラムス、そして私がギターで、 FMN サウンドファクトリー石橋さんのレベルから出たばかりです。タイトルがちょっと長くて難しいんですけど、エルデレーチョデビビルエンパスっていうタイトルで、まあ、ONJQ の最新アルバムで、検索すれば出てくると思いますので、ぜひぜひチェックしてみてください。Amazon とかでも多分売ってると思うよ。ではお話の続きはポッドキャスト版の方でも、ONJQ の曲を聴きながらお別れしたいと思います。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日は寺尾佐保さんかけて、ロル・コックスヒルをかけて、そして最後、フェードアウトになっちゃったけどね、私の大友義秀ニュージャズクインテッドのアルバムかけました。今日ね、本当はもう一 構シェ・ミンエン、さっき言ったね、寺尾紗穂さんと会うきっかけになった、シェ・ミンエンさん、台湾の新しいアルバム、パンクティウムビ、ビ、これね、なんて読むんだ、パンティキュー、読めね読めね、これ難しいね、読み方がね、四角っていうタイトルですけどね、日本語のタイトルはね、これ、ラテン語なんだよね。パンクティウムビジスって読むのかな、のアルバムを書けようと思ったんだけど、これは次回にしましょうね。これもすごいいいアルバムなんですけど、これこの、シェ・ミンエさんとは、いつだ、去年か。去年一緒に2回やったのかな。で、2回とも録音していて、で、こっちのアルバムになったのは、実は私がもしかしてこれいい演奏になるんじゃないかなって予感があって、自分でね、ポータブルレコーダーを持ってったんです。って言っても結構ちゃんとしたやつで、ポータブルレコーダーについてるマイクと、あと自分で持ってったマイクも立てて、だから4本かな。マイクを立てて、一応撮って、で、演奏終わった後すごくいい演奏だった。だなと思って、家も近いって自分でミックスして、でシェ・ミンエンに渡したら、ミンエンも気に入ってくれて、台湾でさらにマスタリング的なことをして、そしたら結構いい音になってアルバムになりました。メンバーね、シェ・ミンエンのテナーサックス、ソプラノサックス、それから私がギター、そしてもう日本を今代表するベーシストです、須川隆がコントラバス、その他に縦笛とかも吹いてたかな、それから現在85歳、日本のフリージャズを作った第一世代です。私は本当に尊敬してます。高柳正明さんの盟友でもありました。ドラムの山崎博士。ドラムだけじゃなくて、やっぱ山崎さんもこの時縦笛吹いてたと思いますけど、という4人のメンバーで、やったアルバムです。これ、次回かけようと思いますけども、これもね、すごいいいアルバムですよ。で、このアルバムのライナーノートがネットに出ていて、そのライナーノートも書いたのを今日冒頭で言った細田成志さんです。その細田成志さんがすごくいいライナーノート書いてるので、ぜひチェックしてほしいんですけど、今日ポッドキャスト版で何喋ろうかというとですね、この細田成志さんに関わる話です。彼は、すごい最初の頃から何かに書いた文章を読んで面白いなと思って、もう10年くらい前だと思うんですよね。で、ことあるごとになんか文章を彼にお願いしたり、ライナー書いてもらったりとかしてたんですけども、そのうち、アルバ・タイラーの本を出したりとか、大活躍するようになって、で、今ネット上でも細田さんが書く文章が、俺音楽の紹介の文章の中では実は一番好きかな、面白いし書いてあることが本質ついてるような気がして、すごく面白いです。それでちょうど今出てるギターマガジンっていう雑誌で、インプロビゼーション特集っていうのをやってるんです。メイン特集はチャーです。もう永遠の、ギター少年チャーが特集、前半特集されてるんですけども、なんと後半がよりによってとか言っちゃいけないね。即興のギタリスト特集で、その特集の冒頭が、大友義秀、山本誠一の対談です。山本ちゃんとはもう本当に古い関係で、僕は、この番組でもよく山本誠一紹介してますけどね、大好きな、音楽家でもあり大好きな人間なんですけど、でも山本ちゃんとこんな真面目に喋ったの初めてかもしれないね。それで、その対談が載ってるんです。で、その時に、なんとなく、即興の特集なら細田さんが関わるといいんじゃないかなと思ってたら、なんとこの即興特集の、アルバム紹介、いろんな即興のギタリストのアルバム紹介してるのが細田成志さんで、しかもそれ、前この番組で細田さんにゲストで出てもらった時に、新しい即興のギタリスト紹介してくれたりしたんだけど、それがね、その感じがそのまま出ている上にもっといっぱいいろんなアルバムが出てるんです。だから、この番組好きな人だったら絶対面白いと思うので、ギターマガジンなんて普通ギタリスト以外みんな買わないと思うけど、ぜひ今月号のギターマガジンのチャーの特集の表紙のやつ買ってみてください。中の即興音楽シーンを知る音盤案内っていうのの細田さんの書いた1ページ、これ全部細田さんだと思うな。1ページ、2ページ、何ページかあったような気がするな。ちょっと待ってね。1ページ、2ページ、3ページ、4ページ。 4ページにあたる、わたる CD の紹介がすごく面白いので、ぜひ要チェック。それから、その細田さんの、紹介だけじゃなくて、この即興特集に出てくるいろんなギタリスト、私は山本誠一だけじゃなくて、例えばですね、井上芽衣さん、井上芽衣ですね、ギタリストのとか、それから、次が、岡田拓郎、さんが出てて、その次が、日高力さん、さらに、細井徳太郎、それから、山内幸太、のインタビューが出てて、これもすごい面白いです。他にもね、今この番組でも前紹介したりしたけど、他にもね、本当にいっぱい面白いギタリストがいて、日本にね、それをこの細田さんがね、結構丁寧にアルバム紹介してくれたりしてます。例えばバッと見ると秋山哲司もちろんです。それからそれからシムの大島照之とか、それから大城隆一も出てる。あと、吉本由美子とかね。なんか本当に、そうだそうだ、忘れちゃいけない。今堀恒夫とかね。本当にいっぱい、木戸夏樹、内橋和久、杉本拓、いろんなギタリストがね、細田さんの手によって紹介されていて、灰野啓治さんもちろんです。高柳正幸とかね、飯島明、今井和夫、加藤隆之、石渡明弘、もう本当に本当に名前挙げたらキリがないくらい、今日本って本当に面白いギタリストいっぱいいるので、日本なんか国粋主義みたいでやだな、日本だけじゃないけどね、ただすごく多いと思うんですよ。面白いので、ぜひぜひね、このギターマガジンのチャーの特集買うと、そういうのが出てるので、注目してみてください。でね、なんだろう、俺なんか音楽どうやって新しいのを聞くかっていうと、もちろんね、若い頃よりも聞く感性がだいぶ鈍ってるんで、若い頃もそうだけど、俺そんな自分ですぐ見つけられるほど詳しくはないんで、だいたい友達に若い頃は頼ってたの。安倍光一くんって友達とかね、すごい詳しいやつがいて、イムスンって友達とか、そういうやつがいいっていうのから入ってって、自分で探したりとか調べたりとかしてたんですよ。で、若いうちはそういう友達がいたんだけど、だんだん音楽仲間になってったり、演奏仲間とかね、そういうので、誰々がいいって言ったやつとかってなるんだけど、ネットが出るようになってから、ネットで面白い音楽紹介してる人を、こう、なんていうのかな、マークして、その人が知ってる場合とか知らない場合もある。お礼がチェックされてるなんて、もう全く知らない人もいると思う。だけど、あ、この人が、ツイッターで書いてる、今 X か。でも昔だからね、ツイッターとか、この人のツイッターチェックしてると新しいアルバムのこと書いてるなとか、面白いライブのこと書いてるなっていうと、そういうのチェックするんですよ。だってこの人が面白いっていうと大体面白いとかね。で、そういうので言うと、この10年間くらいで私が、この人が、このライターが書くのは俺好みだな、面白いなっていうのが細田なるし、なんですよね。だから細田さんが書くのは、もう逐一チェックしていて、それでね、寺尾佐保さんにも、行き着いたというか、たまたま二方向から、さっきも言ったように、ライブでも知り合ったし、細田さんの、文章でも知り合ったっていう感じで、そんな風にして、情報を仕入れてるんですけど、あ、でも、まあ、この番組聞いてる人ならよく知ってると思うけど、私一番の情報源は FMN サウンドファクトリーの石橋さんです。ですね。それから、もう一つは、ジャズ方面だと、NHK のジャズトナイトのプロデューサーとディレクターが情報源。それと、細田なるしさんかな。あとは、カンパニー社の本とか、あとはね、最近、音楽の本で賞を取った、元ジャズ批評の編集長の岡島豊樹さんとかね、そういう人たちの文章をチェックしてると、大体新しいのが見えてくるかな。そんなわけで、今日のポッドキャスト版は、ちょっと細田さんを中心に、いろんなことを喋ったりしました。また来週、大友義秀のジャムジャムラジオでした。